障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファクス 585-2707、E メール shogai@kunimi.fukushima.jp ホームページ https://www.tower.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第34話、保育者もリラックスする時間。これまで北欧の自然保育について紹介をしたことがありますが、自然を楽しむのは子供だけではありません。森の中で営まれる保育の中では、保育者も豊かな自然を満喫します。フィンランドの森の幼稚園を訪問した際、先生たちに自然の中で保育をする意味を聞いたことがあります。するとこんな答えが返ってきました。自然環境は子供たちの心身の健康に良い影響をもたらすわ。それに何より私たち保育者にとって森はリラックスできる場所なの。森の中でゆったり保育する先生の姿は子供たちに居心地の良さをもたらすのでしょう。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学教授。デンマークの森の幼稚園のキャプションのもとに、落ち葉の上で先生に逆立ちするのを手伝ってもらっている子供の様子の写真が掲載されています。末永くお元気でお過ごしください。飛鳥市学級自粛敬老会。飛鳥市学級の自粛敬老会が12月2日、関越大文化センターで開催されました。今年の自粛敬老会では、ソチュジュの泉豊さん、米寿の佐藤光子さん、よもぎ田節さん、古希の山木美恵子さんに菓子が贈られ、健康長寿を祝いました。閉会後には、大正ごとや古籍有事作品の合唱、スポーツ民謡や津軽三味線、カラオケの発表など、多彩なアトラクションが各グループ学習や個人で行われ、参加者は楽しいひとときを過ごしました。賀寿おめでとうございますのキャプションのもとに、敬老会参加者の集合写真が掲載されています。古籍有事の魅力に触れる、3学級合同学習、古籍有事記念公演。3学級合同学習、古籍有事記念公演が12月8日、関越大文化センターで開催されました。公演は昨年度に引き続き、地元の古籍有事研究家の斉藤秀隆さん、ピアノ伴奏は相原節子さんを講師に迎え開催。古籍有事と福島サンバガラスという演題で、古籍有事、野村俊夫、伊藤久夫についていろいろな資料をもとに講演されました。福島の生んだ日本を代表する古籍有事と福島サンバガラスについて知るとても良い機会となり、大変興味深く聞くことができました。また、福島サンバガラスにちなんだ曲、バンダイアズマコウタをはじめ、名曲の数々を相原先生の弾き語りや斉藤先生の独唱で聞くことができました。とても素晴らしい伴奏と歌声でした。フィナーレは古籍有事作曲、白鳥聖吾作詞の国見音頭を参加者全員で歌い、大変盛り上がりました。参加者は公演を熱心に聞きました。参加者全員で合唱しましたのキャプションのもとに講演会の様子の写真が2枚掲載されています。 来年こそは直接交流できることを願って、国見ジュニア応援団、池田町と交流。令和3年度チャレンジ、子どもが踏み出す体験活動応援事業、国見ジュニア応援団の第8回活動が11月21日に行われました。岐阜県池田町ジュニアリーダーズクラブの皆さんとテレビ会議を使って、お互いの活動内容の発表を行いました。国見ジュニア応援団は、学びの複合施設あかりの紹介動画を公開し、池田町からは、すごい、こんなのなかなか作れない、と驚きの声が上がっていました。その後、サイコロを振って、出た目のテーマを話すテーマトークを行い、楽しく交流を行いました。新型コロナウイルスの影響により、2年連続テレビ会議での交流となりましたが、子どもたちは来年こそ直接交流できることを願っていました。リモートでお互いに活動報告を行いました。のキャプションのもとに、テレビ会議の様子の写真が掲載されています。親子で楽しく料理を作りました。親子クッキング教室。地域学校共同本部事業親子クッキング教室が11月27日に行われ、小学生親子12組25名が参加しました。教室では、町管理栄養士、町食生活改善推進委員の皆さんを講師に迎え、親子で協力しながら料理を作りました。子どもたちは終始楽しそうに料理に取り組んでいました。親子で協力して料理をしましたのキャプションのもとに、親子クッキング教室の様子の写真が掲載されています。オーケストラとパイプオルガンの共演、少年仲間づくり教室、音楽鑑賞教室。少年仲間づくり教室第8回活動が、12月5日に行われ、福島市福神夢の音楽堂の心触れ合い音楽鑑賞教室クリスマスコンサートに23名が参加しました。花のワルツ、カルメン、ソリスベリなどの馴染みのある曲を大ホールのオーケストラとパイプオルガンの響きで聴き、感じることができました。指揮者体験コーナーでは、教室生の渡辺春さん、4年生が選ばれ、オーケストラの演奏に指揮棒を振り、緊張したけど楽しかったです、とインタビューに答えていました。休憩時間には、国見桃炭、桃林、ホタピーと笑顔で触れ合い、少し早いクリスマスを楽しみました。オーケストラの指揮者を体験した渡辺春さんの様子の写真が掲載されています。ホールに響く豊かな音色、松本蘭バイオリンコンサート。11月28日、バイオリニストの松本蘭さんとピアニストの坂井有沙さんを招いてのクラシックコンサートが行われました。公演ではビートルズの馴染み深い楽曲から官能的なピアソラのリベルタンゴ、シュトラウスのバイオリンソナタまで幅広い楽曲を演奏し、二人の軽快なやりとりも楽しみながら、待ちに待ったコンサートに会場全体が酔いしれました。素晴らしいバイオリンの音色に魅了されました。のキャプションのもとにコンサートの様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。国民年金の第1号被保険者の皆さんへ。国民年金基金制度。国民年金基金は、自営業、農業、学生などの国民年金の第1号被保険者の方が、ゆとりのある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。加入できるのは、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方、および60歳以上65歳未満の方や、 海外に居住している方で、国民年金に任意加入している方です。生涯受け取る終身年金が基本ですので、長い老後に備えることができます。掛け金は全額が課税所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、税制面で優遇されます。万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支給されます。なお、遺族一時金、一部の年金タイプを除くは全額非課税です。ライフプランに合わせて年金額や受け取り期間を設計できます。加入したときに確定した掛け金額と年金額は変わりません。加入時の内容で支払いをした場合、また、加入した後も掛け金の額を口数単位で増減できます。問い合わせ、全国国民年金基金福島支部、電話 0120-65-4192。 子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか？子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限が迫っています。原則期限後の受付はできませんので、まだ申請していない方は早めに手続きをお願いします。子育て世帯生活支援特別給付金とは、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行うため、児童1人につき5万円が支給されます。申請には要件がありますので、詳しくは町ホームページを確認いただくか問い合わせください。令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金とは別の給付金です。申請期限令和4年2月28日月曜必着。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話585-2972。一人親世帯の QR コードと、一人親世帯以外の QR コードが掲載されています。西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区費の推理費付加は、毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。令和4年度の推理費付加の基準となる農地面積などに変更がある場合は、届出をお願いします。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、築除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、推理費の支払い義務者を確認してください。届出期限3月18日金曜。届出問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。 ここが運命の場所になるかも。幸せを運ぶサシェコン。サシェ作りを楽しみながら新しい出会いを見つけてみませんか？詳しいイベント内容、申し込み方法はQR コードから確認してください。開催日時、令和4年1月23日日曜午後1時から。開催場所、パセナカミッセ、福島市沖玉町 8-8。 参加費、男性4000円、女性2000円。募集期間、令和4年1月14日金曜まで。問い合わせ、福島 FM 福島支社、電話 522-9000。 詳しくはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。働くことに悩みはありませんか？福島県北総総地域若者サポートステーションは、働くことに悩みを持っている15歳から49歳までの無業状態の方とその家族をサポートする厚生労働省委託の支援機関です。一人で悩まずに、まずは気軽に問い合わせください。あなたの踏み出す一歩に寄り添います。開所日、月曜、水曜、金曜、土曜、 月2回、午前10時から午後6時、火曜、木曜、午前10時から午後7時。問い合わせ、福島県北総総地域若者サポートステーション、電話 563-6222。詳しくはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。教育委員会。1月の教育委員会定例会は次の通りです。傍聴においでください。日時、1月21日金曜午後5時15分から。場所、観月台文化センター第1会議室。傍聴希望の方は事前に連絡をお願いします。問い合わせ、学校教育課、電話 585-2892。農業委員会。1月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、1月19日水曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。2月の各種相談会。心配事相談。日時、2月10日木曜、2月24日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員。障害者相談。日時、2月15日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、2月27日日曜午前10時から午後2時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。エルタックス、地方税の電子総合窓口。インターネットで簡単手続き。自宅やオフィスから地方税が納付できます。給与支払い報告書、源泉徴収票を一括提出できます。複数の地方公共団体へ一括提出できます。エルタックスは無料で利用できます。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、税務課、電話 585-2778。 マイナンバーカードに関するお知らせ。1月のマイナンバーカード休日臨時窓口は次の通りです。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時、1月30日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の窓口1番。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 今月の納期限は1月31日月曜です。忘れずに納めましょう。国民健康保険税、普通徴収、第7期。後期高齢者医療保険料、普通徴収、第6期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料、普通徴収、第7期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。納付書で納付する方は、最寄りの金融機関で納めてください。口座振替の方は、納期限の前日までに残高の確認をお願いします。納め忘れにご注意ください。納め忘れがあると、督促状が届いたり、延滞金が発生したりするので、期限までに納めてください。なお、町県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税は、 コンビニやスマートフォン決済でも納付できます。口座振替申し込み者を除く。町ではツイッターで納期限をお知らせしています。国見町公式ツイッター納期限のお知らせの QR コードとスマートフォン決済、徴税等についての QR コードが掲載されています。 SNS を活用した徴税情報の配信、国見町公式 LINE 始めました。1月4日から町公式 LINE を活用した総合情報配信をスタートしました。これまで新型コロナウイルスワクチン接種予約のために LINE アプリを活用してきましたが、これに加えて町からのお知らせ、防災情報、イベントなど暮らしに役立つ情報が受信できるほか、ホームページと連携した情報提供が1月4日からスタートしました。ぜひ友達登録をお願いします。友達登録はこちら、 ID 検索から追加、 LINE アプリの友達追加の検索から下記 ID を入力して登録。 LINE ID @KUNIMIMACHI、 二次元コードから追加、 LINE アプリの友達追加から左の二次元コードを読み取って登録。 QR コードが掲載されています。新型コロナウイルスワクチン接種予約の際に登録した方は改めて登録する必要はありません。引き続きご利用ください。問い合わせ総務課文書広報係、電話 585-2113。道の駅国見厚かしの里、夏季の祭典、三陸地域の物産と観光店 in 厚かしの里。道の駅国見厚かしの里に三陸の海の幸がやってくる。1月29日土曜から2月6日日曜、石巻、女川、東松島。休館日のお知らせ、1月18日火曜、19日水曜はメンテナンス、社員研修のため休館いたします。うちの子、結婚しないのかしら。独身のお子様の結婚相談受けたまわります。お子様の結婚に関するお悩み、プロの仲人がお答えします。まずはお気軽に仲人にご相談ください。電話024-953-5434。マルテキマーク CMS 取得、結婚相談所ムスベル。2月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。6日日曜、医療法人菊池整形外科、伊達市坂の上 10-1、電話 583-2633。 11日金曜、医療法人樫の木内科クリニック、伊達市岡前 20-6、 電話 551-1411。 13日日曜、医療法人桑名医院、伊達市片町41、電話 583-3024。 20日日曜、小林子ども内科クリニック、伊達市柳川町内町47、電話 577-0663。 23日水曜、医療法人上岡クリニック、伊達市良善町加計田中町 11-1、 電話 586-1318。 27日日曜、佐藤整形外科内科クリニック、伊達市保原町東野崎 70-1、 電話 572-7606。 当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、11月21日から12月20日受付分。 当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。佐藤啓太さん、岩崎しおりさん、宮東。朽木孝之さん、畑田千佳さん、前田。お悔やみ申し上げます。半沢圭一さん、78歳、山崎幸也。吉田義雄さん、72歳、第四。加藤新太さん、97歳、町東。奥山和夫さん、93歳、駅前。南良介さん、80歳、和野。吉田貞さん、100歳、国見の里。菊池勝子さん、82歳、石本原。谷口千代子さん、97歳、第二。菊池重義さん、93歳、第11。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和3年11月30日現在。住民基本台帳人口。人口8620人。前月比マイナス16人。男4142人。前月比マイナス11人。女4478人。前月比マイナス5人。世帯3404世帯。前月比プラスマイナス0。広報国見12月号のお詫びと訂正。広報国見12月号18ページに掲載の町の話題、国見町青少年育成町民会議において誤りがありました。正しくは次の通りです。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。訂正箇所。秋葉里奈。間違い、秋葉の葉が葉っぱの葉。正しくは場所の場。1月、国見カレンダー。1月、7日金曜、広報国見1月号発行日。生き生きサロン第4、午後1時半から。9日日曜、成人式。10日月曜、成人の日。11日火曜、3歳6ヶ月児健診、休館日。12日水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から。生き生き子育てクラブ。13日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から。生き生きサロン高野、午後1時半から、心配事相談、3学級合同学習、初笑い落語。14日金曜、生き生きサロン第8第9、午後1時半から。15日土曜、国見っ子わんぱく広場。16日日曜、子供スキー教室。17日月曜、生き生きサロン泉田市も、午後1時半から。18日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午前11時半から。障害者相談。19日水曜、生き生きサロン第1、午後1時半から。ニコニコ相談会。国見女性教室、脳トレ、粗大ごみ収集日。20日木曜、生き生きサロン第2、午後1時半から。乳幼児健診、3ヶ月、9ヶ月。ブックスタート。21日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時半から。成人学級。22日土曜、ジュニア応援団、子供司書講座。23日日曜、結婚世話焼き人相談会。国見っ子お弁当作り教室。24日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。25日火曜、生き生きサロン石もだ、午後1時半から。26日水曜、生き生きサロン海田、午後1時半から。27日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から。生き生きサロン大江田、午後1時半から。心配事相談。28日金曜、生き生きサロン玄造山、 午前10時から、生き生きサロン光明寺午後1時半から、29日土曜、少年仲間づくり教室、30日日曜、囲碁将棋体験教室、31日月曜、生き生きサロン高木午後1時半から、2月1日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時半から、2日水曜、宝くじ文化公園東京名人会、粗大ごみ収集日、3日木曜、生き生きサロン塚の目午後1時半から、4日金曜、生き生きサロン第8第9午前10時から、生き生きサロン第4午後1時半から、6日日曜、町長杯新春囲碁将棋大会、7日月曜、生き生きサロン川内午後1時半から、休館日。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記載の各種事業やイベントなどが中止延期となる場合があります。最新情報については、町ホームページまたは担当課などへ確認してください。
国見の輝き人、自分自身も農業を楽しんで、山木ひろむさん、徳江北。私は福島大学食農学類の2年生で、農業経営学コースを専攻しています。福島大学には実践型プログラムという、実際に県内の地域に入り、1年以上かけて農業に関する知識を深めるという学習プログラムがあり、そこに大きな魅力を感じ入学を決めました。また、県内の農業経営に関する様々な事例を学べることも、入学するきっかけの一つになりました。農業経営を学んでいると、自分でやらなくてはいけないことがとても多く、そこに農業の難しさを感じています。最近は安価な海外産の農作物も増えているので、ただ生産するのではなく、消費者の購入につながるような付加価値をつけることも重要だと考えています。農業をする上で大変な思いもしますが、私はそれもやりがいにつながると思っています。地域と関わりを持ち、農業を通して地域全体を盛り上げることができたり、スマート農業や先端技術を学ぶことで、農業の面白さや楽しさなど、農業の魅力を知ることができました。将来は実家の農業を継ぎ、法人化したいと思っています。若い人を雇用して地域を盛り上げ、町に貢献したいです。若い人を雇用するために、自分が学んだ農業の魅力を伝える術を卒業までにしっかりと学びたいです。私は小さい頃からよく祖父と一緒に農作業をしていました。作業する中で地域の人とたくさん話をして関わり合いを持つことができました。地域との関わり合いの大切さを子供の頃から実感できていたことが、私の考え方の基礎になっていると思います。また、祖父はいつも楽しそうに農作業をしています。その姿を見て、私も農業の道を志すようになりました。祖父が私の見本になってくれたように、私自身も若い世代の人たちの良い手本になれるように頑張りたいです。写真。今年成人を迎えた山木ひろむさん。農業にかける思いを真剣に話す一方、成人式で久しぶりに同級生と再会することがとても楽しみだと笑顔で話してくれました。12月20日取材。説明。インタビューに答える山木ひろむさんを捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第6回。観月台のベーゼンドルファー、ボリューム1。国見フラウェンの50周年記念演奏会を聞きながら、ベーゼンドルファー290インペリアルを見る。やっぱり思い出す。 このピアノを観月台に迎えるための取り組みは、富永町長のピアノそんなもんいらんの一言から始まる。平成5年1月、観月台より先に開館した伊達町ふるさと会館は、ジャズ、フュージョン、ロックのホールを、観月台は反響板を持ち、クラシックも叶うホールを目指す。だから、観月台にはコンサート用ピアノがどうしても必要だった。ベーゼンドルファーの音色に魅せられた。このピアノは観月台の顔になる。町の品格とイメージ発信に直結する。そう直感。他のピアノは眼中に置かなかった。安藤係長、引き地の音楽の扉を開けてくれた板垣先生、国見フラウェンの安倍さんたちと戦略を練る。何度も跳ね返される。1年後、ピアノ検討委員会の設置が認められる。委員には、さっちゃんや犬のおまわりさんを作曲した重鎮も加わる。小さな町のこの程度のホールは国産ピアノで十分と重鎮。国見だからこそベーゼンドルファーが必要と板垣先生。じっと二人の白熱を聞く富永町長。引き地誠。演奏会の舞台の様子を捉えた写真。引き地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。